広報地流2026年1月号ナンバー1291をお届けします。明けましておめでとうございます。皆様良いお年をお迎えのことと思います。お正月の松の枝の良い香りに包まれて今年をスタートしましょう。表紙の説明をいたします。写真は氷炭加工職人の関勝さんが両手を広げたぐらいの大きな氷炭に極細のワイヤーに通電して氷炭の表面を焼いて地流市制55周年を記念する氷炭作品を制作している様子が載っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。特集地流の氷炭加工職人とその現場、令和8年新年のご挨拶、柳瀬隆さんが作った地流の歌、以上です。
令和8年新年のご挨拶、地流市長石川智子。輝かしい新春を迎え、慎んで新年のお喜びを申し上げます。市民の皆様には旧年中市政運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。昨年12月1日、本市は市政施行55周年という大きな節目を迎えることができました。これを記念して開催した地流55歳祭は祭りでは、多くの市民の皆様と共に本市の歩みを祝い、交流を深めることができました。半世紀以上にわたり本市の発展を支えてくださった皆様に、改めて心より感謝申し上げ、この節目を新たな飛躍への契機とし、未来に向けた街づくりに一層邁進してまいります。さて、地流駅周辺では、100年に一度の街づくりとして、連続立体交差事業や西新地地区での市街地再開発事業が着実に進んでおります。本市の玄関口となるこのエリアに人々が集い、交流し、学びの拠点として、仮称、地流市障害学習センターの整備を計画しております。昨年8月には、市民の皆様のご意見を施設計画に反映するため、この新施設に関する市民アンケートを実施し、多くの貴重なご意見をいただきました。今後も、皆様の思いやにぎわいが実現できる施設となるよう検討を進めてまいります。また市民の皆様との対話を深め、開かれた市政を推進するため、公聴機能の充実にも取り組んでおります。昨年9月には公聴事業をリニューアルし、新たに市民の皆様との意見交換の場として、ようこそ智子の部屋へや市長未来トークを開設しました。対話を通じていただいたご意見を市政に反映し、皆様と共に地流市の未来を築いてまいります。本市のさらなる発展のためには、人が町の原動力となります。時代を担う子どもたちから、長年にわたり地域を支えていただいている高齢者の皆様まで、すべての世代が、安心して暮らし、生きがいを持てる町を目指してまいります。子育て支援では、令和7年10月から、子ども医療費助成・通院の対象年齢を18歳の年度末まで拡大し、高校生世代まで医療費負担の軽減を図りました。 思春期の心身の不調を早期発見し、安心して学業や部活動に取り組める環境づくりを進めます。また、妊娠、出産期から切れ目のない支援を充実させ、子育てに優しい町の実現に努めてまいります。高齢化が進む中でも、誰もが地域で生き生きと暮らし続けられるよう、高齢者サロンや街角運動教室、障害学習活動のさらなる充実を図ります。健康づくりや仲間づくり、生きがいづくりを考えるとともに、移動や日々のお困りごとへの支援など、地域全体で支え合う100年をもっと楽しくを目指してまいります。これからも市民の皆様と力を合わせ、誰もが安心して笑顔で暮らせる街づくりを進めてまいります。皆様方にとりまして、本年が素晴らしい年になりますことをご祈念申し上げ、伝統のご挨拶とさせていただきます。終わり。
知立市議会議長、永田達也。市民の皆様におかれましては、輝かしい希望に満ちた新春をお迎えのことと、心よりお喜び申し上げます。また、日頃より市議会に対しまして、温かいご理解とご協力を賜っておりますことに、厚く御礼申し上げます。さて、昨年を振り返りますと、紛争などの世界的な情勢不安に加え、依然として続く物価高騰や気候変動に起因する自然災害など、市民生活や地域経済を取り巻く環境は予断を許さない状況が続きました。一方で、社会全体としては、日本国内初の女性内閣総理大臣の誕生という歴史的な出来事を迎え、国政に新たな視点が加わりました。また、技術革新の進展や社会構造の変化が加速し、多様な価値観が尊重される新たな時代へと進み始めたことを実感する一年でもありました。本市におきましても、重要な施策である知立駅周辺整備事業の進展や、未来を見据えた新たな街づくり施策の芽が出始めるなど、着実に前進を遂げております。これもひとえに市民の皆様をはじめとする関係各位の熱意とご尽力の賜物と、改めて感謝申し上げる次第でございます。新たな年を迎え、市議会は二元代表制の一翼を担う議決機関として、その責務を深く自覚し、市民の皆様の負託に応えるべく決意を新たにしております。本年はこれまでの歩みを確かなものとしつつ、将来を見据えた持続可能な街づくりを推進していく極めて重要な一年となります。人口減少や少子高齢化、地域経済の活性化、防災・減災対策、子育て・学校教育の環境整備の強化など、山積する課題に対し、市民の皆様の視線に立ち、真摯に向き合ってまいります。市議会といたしましては、市民の皆様から付託された多様な意見を市政に反映させるため、議論を尽くし、提案力を高め、より透明性の高い開かれた議会運営を目指してまいります。執行部との建設的な議論を通じて、政策の立案、予算の適正な執行を厳しくチェックし、市民福祉の増進と活力ある地域社会の実現に向けて全力を尽くす所存です。市民の皆様が知立市に住んでいて本当に良かったと心から実感できる安心で安全、そして希望に満ちた未来を築くため、議員一同一丸となって邁進してまいります。結びに、本年が市民の皆様にとりまして、健康で幸多き一年となりますよう、心からご祈念申し上げますとともに、市議会に対しまして、引き続きのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。 終わり。
知立の氷炭加工職人とその現場。極細のワイヤーに通電して氷炭の曲面の外皮を焼き切る。関さん独自の加工方法だ。設計は約1ミリ刻み。自作の工程表で焼き切る順序を細かく管理している。氷炭の加工に教科書はない。失敗したらどう直すかを考えることが楽しい。そう語る関さん。およそ10年、知立市で氷炭を素材にして作品を作り続ける職人、関さんに、知立と氷炭の関係や氷炭の魅力、今後について話を伺った。関勝さん、プロフィール。昭和19年8月3日生まれ、知立愛氷会会長。71歳の時、テレビで氷炭ランプを見て、子供たちと作ろうと思ったことがきっかけで、氷炭加工の道へ。ワイヤーで文字や模様を焼き切った後、浮かせて接着するといった立体的な加工が得意。知立愛氷会とは、氷炭の栽培、加工技術の普及と文化振興に取り組む全日本愛氷会の下部組織。令和6年には知立市で第49回全日本愛氷会愛知県知立市大会を開催。名誉総裁を務める秋篠宮様にご出席いただいた。知立と赤氷炭。知立と氷炭には確かなつながりがある。壮麗な出汁で知られる知立祭りでは、出汁の宮入り前に赤氷炭を知立神社へ奉納する神事が行われる。赤氷炭の奉納があって、初めて祭りが始まると思っている、と関さんは言う。例年12月の交通安全啓発活動では、知立愛氷会で制作した赤氷炭のストラップを配布している。7年続くこの活動には、神事を広く市民に知ってもらいたいという願いも込められている。氷炭の魅力、加工の面白さ。まずは形だ。真上から輪郭が深遠に見えて、くびれの曲線が滑らか。そこに美しさが宿る。丸い形は人を和ませる。丸いから誰も気分を悪くせず落ち着ける。と関さんは語る。加工について聞くと、世界に一つだけができること。それが手仕事にこだわる理由だ。と関さんは言う。制作過程の面白さはどこにあるのか。失敗が一番面白い。失敗しないようにやっても失敗する。その時どう修復するか、対策するかを考える時間が面白い。と関さんは続ける。見せ方は奥行きで決める。どこを一番手前に、どこを引っ込めるかを理屈で組む。順序は工程表で番号管理。A は16番目、A5 は1番目のように焼き抜く順を決めておく。これも失敗から生まれた対策だ、と関さんは語った。氷炭を通じた氷育。保育園や小学校と連携し、苗作り、植え付け、水やり、収穫、天日干し、作品制作までを園児や生徒が体験する活動を行っている。今の子供はタブレットを使い、氷炭作品への配色を試す。道具を生かすのがうまい。自由な発想に逆に学ばされる。と関さんは言う。狙いは地域のコミュニケーションと子供の向上心の育成。障害学習の一環と位置づけ、氷炭を通じたこの取り組みを関さんは氷育と呼んでいる。氷炭加工のこれから。71歳で加工を始め、現在81歳。制作に入ると食事も忘れるほど手は止まらない。そんな関さんは加工の工程を書面化するなどして氷炭加工の継承を意識している。71歳から始めた私でもできた。だから誰でも始められる。誰でも入れる入り口を作っていきたいね。 と語る。ここに、瓢箪に文字などを焼き切った後、パーツが瓢箪の中に落ちないように、待ち針で丁寧に持ち上げる様子。抜いたパーツを工程表と対応させた番号で管理している様子。焼き抜き、浮かせて接着する様子の写真3枚に加えて、市役所の前で見事な瓢箪の作品とともに並ぶ関さんの写真が載っています。終わり。
申告は3月16日月曜日までに、所得税の確定申告、市民税、県民税の申告が始まります。今年のポイント、市役所会場は事前に電話予約またはインターネット予約が必要です。なお、市役所で行う税理士相談、2月16日月曜日から20日金曜日も事前の電話予約またはインターネット予約が必要です。2月10日火曜日から3月16日月曜日に税務署で申告する場合は入場整理券が必要です。入場整理券は当日配布と LINE アプリで取得できます。自宅から申告したい場合は確定申告 e-tax をご利用ください。市民税、県民税の申告について令和8年1月より電子申告ができるようになりました。持ち物、対象者、必要なものの順にお知らせします。全員必須。申告する人の本人確認書類及びマイナンバーがわかるもの、運転免許証、マイナンバーカードなど。所得税の還付申告をしたい人、還付を受ける本人名義の口座が確認できるもの、通帳など。収入、給与や年金の収入がある人、令和7年分源泉徴収票、報酬や謝礼、個人年金などを受け取った人、支払い調書、シルバー人材センター配分年金支払い証明書、特定口座取引明細書などの証明書類、その他収入がある人、収入金額及び必要経費がわかる書類、終身内訳書など、控除、社会保険料、生命保険料、地震保険料を支払った人、払い込み証明書、控除証明書、領収書、医療費控除を受けたい人、医療費控除の明細書、医療費通知、おむつ使用証明書など、ふるさと納税などの寄付金を支払った人、寄付金の領収書、証明書、障害者手帳などがある人、障害者手帳、障害者控除対象者認定書など、全員あればご持参ください。利用者識別番号。持ち物や申告書に関する留意点。市役所会場や出張申告会場で申告を受ける人は、申告書を会場で用意しますので、事前に準備する必要はございません。ただし、申告時に医療費控除の明細書が必要な人は、事前に作成してください。手書きやパソコンで作成した申告書の中身、検査や確認などに関する問い合わせは各会場では行っていません。市役所、市内出張会場で行う申告、市役所で行う税理士無料相談の対象は、令和8年度の市・県民税が地粒子で課税対象となる令和8年1月1日時点で地粒子に住んでいた人、住民登録があった人です。
自宅から申告できる電子申告 e-tax をご利用ください。ここに3つの QR コードが載っています。1つ目、確定申告書作成コーナー、2つ目、動画で見る確定申告、3つ目、チャットボット双葉。 AI を活用してよくある質問にお答えします。国税相談専用ダイヤル、電話0570-00-5901、ナビダイヤル、全国一律市内通話料金、受付時間月曜日から金曜日、祝日を除く8時30分から17時まで。なお受付時間は時期により延長する場合があります。国税庁ホームページで最新の情報を確認してください。刈谷税務署、確定申告解除等について入場整理券が必要です。時2月16日月曜日から3月16日月曜日まで、9時から17時土曜日曜祝日は除きます。なお3月1日日曜日は開設します。ところ刈谷税務署、刈谷市若松町1丁目46番地1、刈谷合同庁舎内。留意点、入場整理券が相談可能人員に達した時点で受付を終了します。公的年金を受給されている人、医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除等の還付申告手続きを行う人は2月16日月曜日以前、土曜日曜祝日を除くであっても申告解除を設けています。1月5日月曜日から2月9日月曜日の申告相談は電話による事前予約、もしくは LINE によるオンライン事前予約により行います。2月10日火曜日以降は入場整理券が必要です。車の利用について、駐車場の混雑が予想されますので公共交通機関をご利用ください。なお1月5日月曜日から3月16日月曜日は臨時駐車場、市営神田駐車場もありますので、利用時は駐車券を申告会場へご持参ください。一部補助します。入場整理券について、入場整理券は刈谷税務署での当日配布または LINE アプリによるオンライン事前予約の2つの方法で配布しております。なお入場整理券の配布状況に応じて後日の来場をお願いすることもあります。詳細は国税庁ホームページまたは国税庁公式アカウントでご確認ください。出張申告会場、確定申告会場等について先着順、電話予約は必要ありません。会場日時等、日時1月26日月曜日、福祉の里八田3階桜梅、1月27日火曜日、地流文化広場展示ホール、1月28日水曜日、西岡コミュニティセンター、1月29日木曜日、文化会館パティオ地流2階講義室。入場整理券配布時間、9時45分から正午までです。注意事項、出張申告会場には当日配布する入場整理券で指定された時間のみ入場できます。入場整理券の配布状況によっては午後や他の出張申告会場をご案内することがあります。出張申告期間中は担当職員が各会場へ出向き不在となるため、市役所での申告相談はできません。
市役所会場、確定申告会場等について、事前電話予約、事前インターネット予約が必要です。事前予約がない人は市役所会場での申告受付ができません。必ず次の通りコールセンターまたは申請フォームから予約してください。予約方法、2月2日月曜日9時から、地流市確定申告予約専用コールセンター、電話 0566-95-0028、 受付時間月曜日から金曜日9時から16時祝日を除きます。地流市確定申告予約申請フォーム、ここに記載の二次元コードから申請してください。受付開始日について、 2月分申告受付来庁日2月16日月曜日から27日金曜日土曜日曜日祝日を除きます。電話およびインターネット予約受付開始日2月2日月曜日9時から。3月分申告受付来庁日3月2日月曜日から16日月曜日土曜日曜日を除きます。電話およびインターネット予約受付開始日2月13日金曜日9時から。税理士による無料税務相談所時2月16日月曜日から20日金曜日9時30分から15時。コールセンターまたは申請フォームでの事前予約が必要です。ところ市役所3階第1会議室。対象次の条件に該当する人。1令和6年分の所得金額が300万円以下の事業所得者、不動産所得者、雑所得者、年金受給者を除く。2、1の人で消費税及び地方消費税の課税事業者である場合には、令和5年分の課税売上高が3000万円以下の人。3、給与所得者または年金受給者。その他、次の人は無料税務相談所を利用できません。給与所得者及び年金受給者のうち、所得金額が高額な人や、相談内容が複雑な人。初めて消費税及び地方消費税を申告する人のうち、申告書の作成に時間を要する場合。65万円及び55万円の青色申告特別控除の申告をする人。譲渡所得、土地、建物及び株式等の売却、山林所得または贈与税の申告をする人。手書き用の申告書及び書面提出について。e-tax の普及で税務署や市役所にある手書き用の申告書などの部数が大幅に減少する見込みです。手書き用の確定申告書等が必要な人へは郵送しますので、確定申告電話相談センター、刈谷税務署へ電話し、自動音声に従いセンターを選んでください。ご連絡をお願いします。市県民税の申告書は市役所で配布しています。確定申告書等を書面で提出する人は、郵送または市役所の投函箱へ提出してください。市役所の投函箱設置期間、1月26日月曜日から3月16日月曜日、土曜日曜日祝日を除きます。設置場所、市役所1階、税務課窓口前。郵送先、郵便番号、448-8522、住所は不要です。名古屋国税局業務センター刈谷分室。お問い合わせは所得税の確定申告について、刈谷税務署電話 21-6211、 市民税県民税の申告について税務課市民税係電話 95-0116 へお願いします。
国民年金保険料の納付は、口座振替が便利でお得です。口座振替を利用すると、保険料が自動で引き落とされ便利です。また、全納、前もって納めると、年金保険料が安くなりお得です。申し込み、各年金事務所、各金融機関、市役所国保医療課窓口。持ち物、納付書等、基礎年金番号の分かるもの、預貯金通帳及び届出印。提出期限、2年全納と1年全納は2月末日。国保医療課窓口に提出する場合は2月20日金曜日まで。6ヶ月全納は2月末日。国保医療課窓口に提出する場合は2月20日金曜日までと8月末日。当月末振替早割と 翌月末振り替え通常は申し込み日により開始日を決定します。なお申し込み用紙に不備があり申し込み期日以降に再提出された場合は全納が間に合わなくなります。余裕を持った手続きをお願いします。お問い合わせは国保医療課国保年金係電話 95-0123 刈谷年金事務所21-2110にお願いします。
ピックアップトピック、治療師からのお知らせ。令和7年秋の叙勲の受章。令和7年秋の叙勲、高齢者叙勲が発令されました。ご受章おめでとうございます。令和7年秋の叙勲、瑞宝総工賞、神谷拓司さん。令和7年秋の叙勲、旭日炭鉱賞、石原邦彦さん。高齢者叙勲、瑞宝総工賞、永田隆夫さん。お問い合わせは共同推進課秘書広報係電話 95-0112 へお願いします。
契約の落とし穴丸分かり講座を開催します。お試しだけ無料、今だけ、そんな言葉にご用心。知らぬ間に契約していたり、思ったより高い請求が来たりすることも。実際にあった事例を見ながらトラブルを防ぐコツを弁護士が解説します。契約の仕組みや解約のルールを身につけましょう。時、2月13日金曜日、10時から11時。ところ、中央公民館2階、中会議室。講師、寺町総合法律事務所、弁護士、寺町慎二郎さん。定員、市民の方で先着順30人。お申し込みは1月13日火曜日から30日金曜日に申し込みフォームから。なお、定員に達し次第終了です。お問い合わせは経済課商工観光係電話 95-0125 へお願いします。
第20回親子川柳入選者決定。教育委員会と青少年健全育成連絡協議会では、親子川柳と題し、親子で作った2つの句、食・偏句を1組とする親子川柳を募集しました。応募総数は6203点で、青少年健全育成連絡協議会で審査した結果、計60点が入選作品として決定しました。また、今年度から開設した一般の部では、3点が入選となりました。次年度以降もたくさんのご応募をお持ちしています。順不同で紹介いたします。小学生の部、1年生、石黒千秋さん、治療症、加藤優吾さん、治療症、辻優希さん、治療西症、浜口優亜さん、八田症、平野莉子さん、治療南症。2年生、小島日和さん、治療症。白石糸さん、治療西症。広瀬ゆずさん、大工事症。工藤隆春さん、八田症。村上雄志さん、治療南症。3年生、泉小雪さん、八田症。中尾とわさん、大工事症。菊池青木さん、八田賞。中野理央さん、来校辞賞。4年生、笹谷流星さん、治療賞。上村貴樹さん、治療賞。山本圭司さん、治療賞。野村大成さん、沢渡賞。中原千織さん、来校辞賞。5年生、 山口ノアさん、沢渡翔、都築真由さん、知立西翔、関湊さん、知立西翔、谷口唯人さん、知立西翔、近藤花さん、来光寺翔、6年生、久野日色さん、知立翔、伴俊斗さん、知立翔、土本真由香さん、知立翔、色紙さなさん、八田翔、中学生の部、1年生、堀内優奈さん、知立中、田口幸喜さん、知立中、広塚小春さん、知立中、加藤健さん、知立中、新田敦樹さん、知立中、2年生、榊原舞さん、知立中、森田理央さん、知立中、神谷東医さん、留北中、木寺瑞樹さん、知立南中、畑山結菜さん、知立南中、3年生、岡本志乃さん、知立中、高津曽奈さん、知立中、岩崎宗介さん、留北中、深田陸人さん、知立南中、狩部琥珀さん、知立南中、高校生の部、1年生、渡部愛子さん、知立校、蕎麦ゆずきさん、知立校、たたら一樹さん、知立東校、山本空也さん、山本学園、和田彩香さん、山本学園、2年生、後藤美希さん、刈谷校、大竹春香さん、山本学園、北原H さん、山本学園、坂田聖也さん、山本学園、前垣ほのかさん、山本学園、3年生、野口めぐみさん、山本学園、岡本彩音さん、山本学園、熊崎優斗さん、山本学園、中谷春菜さん、山本学園、一般の部、後藤康子さん、荒木翼さん、作品は市ホームページに掲載するほか、3月末までミニバス車内で掲示します。お問い合わせは、中央公民館、電話 83-1165 へどうぞ。なお、月曜日は休館です。
令和8年6月1日、月曜日から開場時間を変更します。業務改善や、課題解決に充てる時間を確保し、さらなる市民サービスの向上を実現するため、開場時間を変更します。変更前、8時30分から17時15分。変更後、9時から16時。なお、施行期間は6月1日から令和9年、3月31日まで。対象施設、市役所本庁舎と保健センター。電話受付、電話受付の時間については従来と変更はありません。各種手続きについて、オンライン申請、一部の手続きはスマートフォンなどから24時間オンライン申請が可能です。マイナンバーカードによるコンビニ交付。マイナンバーカードを利用して、住民票の写しや印鑑登録証明書などが全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で取得できます。お問い合わせは総務課総務係、電話 95-0113 へお願いします。
第24回知立市マラソン大会、交通規制、ミニバス運行の変更について。マラソン大会の開催に伴い、通行止めを含む交通規制を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。規制日時、2月1日日曜日8時30分から11時20分ごろ。規制区間、 コース区間上は通行止めになります。コースを横断することはできませんので、コースのなるべく手前で迂回してください。ミニバス、交通規制によりミニバスは迂回し、いつものバス停で停車しないところがありますのでご注意ください。またバス到着の遅れが予想されます。お問い合わせは杉薬局知立福祉アリーナ、電話 82-5151、 9時から17時、祝日を除きます。月曜日は休館です。
暮らしのお知らせ。令和7年12月1日現在の人口と世帯、総人口 72,775 人、前の月と比べて22人の増加。うち男性 38,390 人、前の月と比べて31人の増加。女性 34,385 人、前の月に比べて9人減少。世帯数 34,541 世帯、前の月と比べて32世帯の増加。11月の火災1件、救急286件。犯罪・事故発生状況は市ホームページをご覧ください。お問い合わせは、犯罪・事故発生状況については、安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へお願いします。
フードロス削減へのご協力、ありがとうございました。10月1日から31日にフードドライブを実施し、期間中56人の皆さんにお持ち込みいただき、1002点 293.9kg 分のまだ食べられる食品が集まりました。集まった食品は知立市社会福祉協議会市内の子ども食堂へ引き渡しました。今後、市内の支援を必要とされる人に配布される予定です。食品ロスの取り組みについては、市ホームページからご確認ください。次回は来年3月に実施予定です。今後も食品ロスの削減にご協力お願いします。お問い合わせは、環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
新春知立市消防団フェス、時1月17日土曜日、10時から14時予定。雨天時は規模を縮小し開催します。ところ、知立ピノには、内容、昨年度から知立市消防出初め式に代わり、知立駅北側の広場で開催しています。子ども用防火衣服をつけて消防車との記念撮影などのブースを予定しています。どなたでも参加可能です。お問い合わせは、安心安全課防災係、電話 95-0160 にお願いします。
令和7年度知立市ふるさと納税説明会を開催します。ふるさと納税に興味のある事業者を対象に、ふるさと納税のメリットや申し込み方法を詳しく紹介します。これからふるさと納税を始めたい事業者や、現在ふるさと納税にご協力いただいている事業者で、新たな販路拡大を検討している場合は、ぜひご参加ください。時、2月3日火曜日、14時から16時、ところ、知立市商工会館2階ホール、対象、市内で企画、立案、生産、製造、加工、またはサービス提供を行っている法人及び個人事業主。内容、知立市ふるさと納税の概要、現状、返礼品の選び方、最新の動向、返礼品、新規開発費補助金など。申し込み、1月30日金曜日までに申し込みフォームから。お問い合わせは、知立市商工会、電話 81-0904、 財務課財政係、電話 95-0146 へお願いします。
障害者を対象とした会計年度任用職員募集。募集人数若干名、応募資格、業務遂行のため市民との意思疎通ができる範囲のコミュニケーションが取れる人、手話筆談等も可能です。お問い合わせは総務課人事係、電話 95-0143 へどうぞ。
文化財防火デー消防訓練。昭和24年1月26日、世界最古の木造建築である法隆寺金堂が炎上し、壁画の大半が焼けて損失するという事件が起こりました。この事件は国民にとって強い衝撃であり、国内だけではなく国外にも報道され、大きな波紋を投げかけました。このような悲劇が再び繰り返されないことを願い、文化庁及び消防庁では、毎年1月26日を文化財防火デーとして定め、全国的に文化財を火災から守る運動を実施しています。市では次の通り訓練を実施し、文化財保護に対する関心を高めます。時1月25日日曜日10時から、所歴史民俗資料館。お問い合わせは文化課文化振興係、電話 83-1133 へお願いします。
布団の洗濯乾燥サービスをご利用ください。在宅で寝たきりや一人暮らしの高齢者、重度障害者の人が使用している寝具の洗濯乾燥を無料で行います。時回収日2月12日木曜日、13日金曜日、配達日2月19日木曜日、20日金曜日。対象、おおむね65歳以上の一人暮らしの人、おおむね65歳以上で介護保険の要介護4、5の認定を受けた人、身体障害者手帳1級、2級または療育手帳 A 判定で寝たきりの状態等にある人。申し込み、1月5日月曜日から16日金曜日に長寿介護課へ。お問い合わせは長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へどうぞ。
充電式電池、リチウムイオン電池など内蔵製品の収集を開始しました。ゴミの分別、小型充電式電池、充電式電池が取り外せないものを含むの分類名称を発火性危険物へ変更しました。近年、充電式電池内蔵製品、モバイルバッテリーなどが燃えるゴミへ混入し、誤った分別が原因となる火災が各地で発生しています。これらの火災は人命に関わる重大事故の原因となるだけでなく、市民サービスへの影響も懸念されます。市ではこれまで小型充電式電池とモバイルバッテリーのみの回収を行ってきましたが、令和7年11月4日火曜日からは充電式電池が取り外せない一体型の小型家電なども収集を開始しました。適切なゴミ分別の徹底をお願いいたします。お問い合わせは環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。
不法投棄、資源物の持ち去りはやめてください。不要になったものを決められた場所以外に捨てたり、ゴミ集積所に出された資源物を持ち去る行為は法律や条例で禁止されている違反行為です。お問い合わせは環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
リサイクル家具などの展示販売、時1月7日水曜日から18日日曜日まで。なお、11日日曜日と13日火曜日は休館です。ところリサイクルプラザ警視、クリーンセンター管理棟2階。お問い合わせはリサイクルプラザ警視、電話21の7251へどうぞ。
介護保険などに関するアンケート調査。市は円滑に介護保険事業を進めるために3年間を一期とする介護保険事業計画を策定しています。来年度第10期介護保険事業計画策定に向け、現在の介護サービス利用実態、今後の介護サービス利用意向を把握することを目的とした調査を実施します。対象の高齢者、要支援、要介護認定者にアンケートを送付します。アンケートが届いた人は回答にご協力をお願いします。回答期限1月20日火曜日。お問い合わせは長寿介護課介護保険係、電話 95-0122 へお願いします。
犯罪被害者等支援パネル展。市では犯罪被害者等の置かれている状況を理解していただくため、 NPO 法人犯罪被害当事者ネットワークオアシスの協力を得て、市民向けに被害者の遺影や遺族の思いなどを掲げるパネル展を開催します。犯罪被害者等の状況を理解して支援活動のご協力をお願いします。展示期間1月15日木曜日から21日水曜日、ところ中央公民館1階ホール。お問い合わせは安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へお願いします。
4市町公的機関共同開催創業支援セミナー、時1月19日月曜日、13時30分から16時30分まで、会場13時、ところ刈谷市産業振興センター。お問い合わせは愛知県信用保証協会、電話 052-454-0520、 経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。
都市計画決定案の説明会。地区計画の決定、八橋町山田谷地区及び地区計画の変更、地流駅周辺地区ほかについて都市計画案の説明会を開催します。時1月15日木曜日19時から、ところ中央公民館1階大会議室。お問い合わせは都市計画課都市企画係、電話 95-0129 へどうぞ。
催しのお知らせ。文化協会初釜茶会、時1月18日日曜日10時から15時、ところ文化会館茶室知心庵。費用一席500円、茶券。席主総編流高木総美さん。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151 へどうぞ。なお、火曜日から金曜日の10時から16時です。
知立市いけばな展。いけばな書類展で、あなたの作品を発表してみませんか？時、3月7日土曜日、8日日曜日、10時から16時。ところ、文化会館2階ギャラリー。お問い合わせは文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、 火曜日から金曜日の10時から16時にお願いいたします。
図書館探検ツアー。時2月1日日曜日、第1回10時30分第2回14時30分ところ図書館1階ロビー集合。内容、普段は見ることができない書庫などのバックヤードをはじめ、図書館の中を職員の説明を聞きながら見学します。対象、どなたでも。定員、先着順で各回8人。申し込み、1月10日土曜日、9時から図書館カウンターへ。お問い合わせは図書館、電話 83-1131 へどうぞ。
知立よいとこ新春ふるさとかるた会。時1月4日日曜日10時から正午。ところ図書館展示コーナー。内容、
楽しくカルタ遊びをしながら、知立の民話や名所などを知り、知立の魅力を再発見しましょう。申し込みはいりません。お問い合わせは、文化課図書係、電話 83-1131 へお願いします。
パティオ登録アーティストによるワンコインアラカルトファイナル、時2月1日日曜日13時開演、12時30分開場、ところ文化会館柿津畑ホール。お問い合わせはパティオ知立、電話 83-8100 へどうぞ。
図書館の催し、映画上映会、時1月7日水曜日14時から、10日土曜日10時からと14時から、ところ図書館2階視聴覚室、内容、上を向いて歩こう、日本映画人間ドラマ91分、対象どなたでも、費用無料です。お話し会、時1月8日木曜日11時から、ところ図書館お話しコーナー、内容、絵本ペンギン体操、紙芝居お座りやす椅子どっせ、エプロンシアター食いしん坊ゴリラほか、行う人読み聞かせグループぼちぼちの会、絵本の時間、時1月8日15日22日29日いずれも木曜日14時30分から、ところ図書館お話しコーナー、内容、絵本の読み聞かせミニブックトーク紙芝居など、行う人図書館職員ボランティア、紙芝居の会、時1月17日土曜日14時30分から、ところ図書館お話しコーナー、内容、やっこだこのやっくん、生まれるよ恐竜の卵、行う人朗読グループ青み、ストーリーテリング、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像してお話の世界を楽しむイベントです。時1月24日土曜日14時30分から、ところ図書館2階視聴覚室、内容、ロシアの民話大きな株、日本の昔話江戸の始まり、中国の昔話岩じいさんほか、対象どなたでも、行う人お話の会ホットケーキ、お問い合わせは図書館、電話 83-1131 へお願いします。
第15回国際ワンネスフェスティバル、外国人による日本語スピーチコンテスト、観覧者募集。時1月25日日曜日13時30分から16時30分。ところ中央公民館2階講堂。内容、市内または近郊にお住まいの外国籍及び外国にルーツを持つ児童生徒や留学生、研修生が来日してから感じた日本の文化、習慣への印象や日頃考えていることを日本語でスピーチします。お問い合わせは国際交流協会事務局、共同推進課内、電話 95-0144 へどうぞ。
ひまわりカフェ1月開催。物忘れの心配のある人や認知症の人を支える人々が息抜きや情報交換ができるカフェです。開催時間内は出入り自由です。専門職が常駐していますので介護相談もできます。知立市委託事業として開催しています。 NPO 法人なごみ、時1月9日金曜日13時30分から15時、ところ NPO 法人なごみ、内容、認知症介護指導者によるミニ講座、笑いヨガ、カフェタイム、個別相談。費用は無料、申し込みは不要です。お問い合わせは NPO 法人なごみ、電話 83-6720 へお願いします。総合福祉センター、 時1月20日火曜日10時30分から正午。ところ福祉の里安田3階桃。内容、介護施設ってどんなところ、デイサービス、特別養護老人ホームについてのお話、個別相談。費用は無料、申し込みは不要です。お問い合わせは知立市東部地域包括支援センター、電話 82-8855。 ひまわりカフェ全般についてのお問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
0歳から入場可能。音楽の絵本ダンディズム。時3月14日土曜日15時開演。ところリリオコンサートホール。内容、動物たちが賑やかでダンディーな演奏をお届けします。知立市民招待実施します。10席申し込み制。申し込み締め切りは1月6日火曜日です。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。
リリオミニコンサート、ピアノとオーボエで送る映画音楽の世界。時1月26日月曜日11時30分開演。ところリリオコンサートホール。費用、入場料、全自由席。リリオ友の会と一般500円。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。
知立市観光交流センターお正月イベント。時1月10日土�曜日10時から16時。ところ観光交流センター。内容、チルッピと一緒に昭和の遊びを楽しもう。チルッピ登場時間11時からと14時から、各30分程度。費用無料。お問い合わせは知立まちづくり株式会社、電話 85-1133、 木曜日は休館です。または観光交流センター、電話 55-6302、 火曜日と水曜日は休館です。
もっと知りたいペルー。時2月14日土曜日14時30分から16時。ところ中央公民館1階大会議室と料理自習室。内容、アルバレズ・アントニさんを講師に迎え、出身地の文化風習などを紹介していただきます。お話の後はペルーのおやつを食べながら茶話会交流を行います。ぜひご参加ください。お問い合わせは国際交流協会事務局共同推進課内、電話 95-0144 へお願いします。
教室講座のお知らせ。60歳から始める男性の理想の体づくり講座。体幹や大腿四頭筋、腹筋を鍛えるとともに、全身の筋膜リリースで体の歪みや腰痛、肩こりなどの改善を目指します。時1月23日金曜日10時30分から11時45分。ところ杉薬局知立福祉アリーナ内老人福祉センター。対象60歳以上の男性市民。申し込みお問い合わせは1月6日火曜日から16日金曜日までに、電話 55-1804、 または直接老人福祉センターへお願いします。
知って触れ合う知立の伝統芸能。初めての文楽人形使い講座。文楽人形の3人使いの体験と知立出し文楽保存会による上演の鑑賞を交えた講座です。時2月28日土曜日、3月7日土曜日、8日日曜日、14日土曜日、15日日曜日。ところ文化会館リハーサル室。講師豊松誠十郎さん、人形浄瑠璃文楽座。お問い合わせはパティオ知立、電話 83-8100 へお願いします。
スマホ活用講習会。デジタルサポーターによる講習会。時1月22日木曜日 内容、カメラの使い方、アプリの追加の仕方、合同会社プロフによる講習会、1、時、1月15日木曜日、内容、カメラを使ってみよう、災害時にスマホを活用しよう、2、時、1月29日木曜日、内容、アプリ、インストール、便利アプリ紹介、安心安全にスマホを使おう。いずれもところ、中央公民館1階小会議室、時間9時30分から11時30分、費用無料です。お申し込みお問い合わせは、市ホームページ内の申し込みフォームからお申し込みいただくか、電話で企画制作課 DX 推進係、電話 95-0145 へお願いします。
沢渡公民館、ワンデー講座、季節の絵はがき、時2月7日土曜日、13時30分から15時、所沢渡公民館、内容、色鉛筆または水彩画で季節の絵はがきを描いてみましょう。お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165 へどうぞ。
老人福祉センター講座、季節の小物作り、時2月4日水曜日、13時30分から15時、内容、米袋を使った丈夫でかわいいバッグを作ります。お問い合わせは老人福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。
ジョン先生と学ぶ英会話中級編、時2月7日14日21日28日いずれも土曜日、9時から10時30分、ところ中央公民館2階中会議室、申し込みは1月5日月曜日から20日火曜日に電話でお願いします。お問い合わせは共同推進課内国際交流協会事務局、電話 95-0144 へどうぞ。
募集のお知らせ、子ども・若者総合相談センターの愛称を募集します。令和8年度に開設予定の知立市子ども・若者総合相談センターを親しみやすく気軽に利用できる施設とするため、本センターの愛称を市民の皆さんから募集します。子ども・若者総合相談センターは子ども・若者からの相談に応じ必要な支援を行っていくための施設で、子ども・若者の新たな居場所として期待されています。愛称の採用候補となった人には、図書カードのプレゼントをご用意しています。応募期限、2月1日日曜日。申し込みフォームからご応募ください。お問い合わせは、福祉課、保護援護係、電話 95-0149 へどうぞ。
まちづくり推進事業のお知らせ。ワンデイ、ワンライフ。小学校、中学校に通う外国にルーツを持つ児童への学習支援をサポートしていただけるボランティアを募集しています。学習支援に関心がある皆様のご協力をお願いします。時、毎週土曜日15時から17時、所、知立団地もやいこハウス、対象、高校生以上。お問い合わせは、杉井正美さん、電話、91-5757 へお願いします。
ご寄付ありがとうございました。市へ現金の寄付、刈谷知立印刷同人会様 43,717 円、 JC26 年会様 4,971 円、知立市社会福祉協議会へ現金の寄付、内田義康様、661円。メナード知立桜馬場サロン様、1000円。有限会社 YSP 刈谷様、1000円。加藤様、2000円。匿名の方、3000円。生産商業協同組合様、2万円。 物品の寄付、トヨタ車体株式会社様、福祉車両、ボクシーハイブリッド、ありがとうございました。
人間尊重の町、知立。人権問題を考える講演会、自分らしく生きる。私たちが暮らす社会には、様々な立場の人が暮らしています。私たち一人一人が自分らしく生きていくためには、お互いの多様性が認められることが求められます。この講演をきっかけに、お互いが自分との違いを認め合い、自分らしく生きることができる社会を築くために何ができるか一緒に考えてみませんか。時、2月4日水曜日、14時から15時30分。ところ、中央公民館2階講堂。講師、ハリウリサさん、モノマネ芸人。講師プロフィール。1993年7月25日生まれ、フィリピンと日本のハーフとして生まれ、いじめを経験。その苦しみを乗り越えるための強さとして、モノマネを始める。また、LGBTQ であることをカミングアウトし、全国で講演。参加は無料です。申し込みもいりません。お問い合わせは、共同推進課、共同人権係、電話 95-0144、または中央公民館、電話 83-1165、なお月曜は休館です。
衣浦東部広域連合ニュース、救急車を上手に使いましょう。救急車、必要なのはどんな時？救急車は限りある資源です。尊い命を救うために、救急車の適時、適切な利用をお願いします。救急車を呼ぶ時の番号は119番です。こんな時はすぐに119番。意識がない、返事がない、呼吸がない、呼吸が弱い、痙攣が止まらない、突然の顔や手足のしびれ、突然の激しい頭痛や腹痛、嘔吐や下血がある、冷や汗を伴う強い吐き気、締め付けられるような胸の痛み、突然上手に話せなくなる、広範囲のやけど、大量の出血、その他いつもと違う場合、様子がおかしい場合、救急医療の受診について、救急車を呼ぶ前に考えよう。症状に緊急性がなくても、交通手段がない。どこの病院に行けばよいかわからない。便利だから、困っているから、と救急車を呼ぶ人がいます。また、平日休めない、や、日中は用事がある、明日は仕事、などの理由で、緊急外来を夜間や休日に受診する人もいます。救急車や救急医療は限りある資源です。いざという時の皆さん自身の安心のために、救急医療の受診について考えてみませんか？こうしたケースで救急車が呼ばれました。本当に必要か考えてみましょう。蚊に刺されてかゆい。海水浴に行って日焼けした足がヒリヒリする。紙で指先を切った。血は止まっているが、病院でもらった薬がなくなった。今日入院予定日だから病院に行きたい。ヘルパーを呼んだが来てくれなかったので、代わりに救急車を呼んだ。病院で長く待つのが面倒なので、救急車を呼んだ。全国の救急出動件数は過去最多となり、救急車の平均到着時間は遅くなっています。心停止から1分ごとに救命率は7から10% 下がります。緊急性の高い傷病者のもとへ、救急車が迅速に到着できるよう、救急車の適時、適切な利用にご協力をお願いします。愛知県の救急医療ガイド情報。症状に合わせた医療機関を探したいとき、救急医療情報センター24時間対応電話 0566-36-1133
小児科医師、看護師がお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診できる病院などのアドバイスをします。小児救急電話相談、毎日19時から翌朝8時まで。電話シャープ8000または052-962-9900。総務省消防庁救助案内サイト。救助は緊急度判定を支援し、医療機関や受診手段の情報を提供するアプリです。以上、木の浦東部広域連合ニュースでした。
親子川柳第19回親子川柳入賞作品をご紹介します。
小学2年子、ばあちゃんちずっといたいな、夏休み。
祖母、待ってるよ、孫より楽しみ、夏休み。母、行ってきます、見送る背中が育ってく。
小学4年子、見上げてた母の顔まであと少し。中学2年子、お母さん、タンプレアイスでマジごめん。
母、大丈夫、祝う気持ちがプレゼント。
中学3年子、大地震、意識の違いで変わる未来。
母、備えよう、守りたい命、そのために。
高校1年子、おじいちゃん、忘れないでよ、孫の顔。
祖父、孫たちの名前を書いてボケ防止。以上、親子川柳でした。
レッツ手話。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。今回は、いつの手話です。眉を上げて尋ねる表情をしながら、両手を上下につなげ、両手同時に親指から順に折る。何月何日の意味で両手を使って指で数える様子を表しています。市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話95-0118、ファックス83-1141へどうぞ。
消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？無料動画を見ていたらいきなり有料登録に。スマホで無料のアダルト動画のサイトを見ていたら突然登録完了という画面になった。誤作動の人はこちらにお電話くださいという表示が出たので電話をすると、料金約50万円が発生しているという。登録したつもりはないと伝えると、一旦30万円支払ってもらえれば手数料約1000円を差し引いて返金すると言われた。コンビニで電子マネーを購入して電子マネーの番号を連絡して支払ったが、返金される予定の日に返金がなかった。70歳代。一言助言。無料のアダルト動画を見ていたり年齢確認ボタンを押したりすると突然登録完了となり、慌てて連絡すると料金を請求されるワンクリック請求の手口に関する相談が寄せられています。誤作動の人はこちら、大会はこちらなどの案内があっても決して連絡してはいけません。支払いを求められたり個人情報を聞き出されたりする場合があります。事業者にお金を払ってしまうと取り戻すことは困難です。相手に何を言われても慌てて支払わないようにしましょう。不安な時はお住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察などにご相談ください。消費者ホットライン188、警察相談専用電話シャープ9110番。お問い合わせは知立市消費生活センター電話95-0195、毎週月曜日水曜日から金曜日13時から16時、受付は15時30分まで。愛知県消費生活総合センター電話052-962-0999、月曜日から金曜日
9時から16時30分、土曜日、日曜日、9時から16時。辞令紹介でした。今月の弘法命日、1月9日金曜日、旧暦11月21日、弘法通りの交通規制があります。知立市は、ピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8 メガヘルツ。以上で暮らしのお知らせを終わります。
1月の無料相談。ところ、相談ごと、時、お問い合わせ先の順に読みます。もやいこハウス多文化共生センターでの相談。外国人相談、ポルトガル語の通訳など。月曜日9時から正午、土曜日9時から13時。企画制作課、電話 95-0114。市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日9時30分から正午、13時から16時30分、外国人相談コーナー、83-1111。市民相談、相談ごとの助言や専門窓口の案内など、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、10時から正午、13時から15時。司法書士相談、金銭問題、相続等、予約が必要です。第1、第3火曜日、14時30分から16時45分。行政相談、1月28日水曜日、13時から16時。いずれも市民相談コーナー、83-1111。消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、13時から16時、受付は15時30分まで、消費生活センター 95-0195。労働相談、予約が必要です。第3木曜日、13時から16時、事業承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日、10時から12時30分、いずれも経済課 95-0125。国際協力などの相談、火曜日9時から17時15分、JICA 愛知デスク 95-0114。スマホ何でも相談所、第1、第3水曜日9時から正午、企画制作課 95-0145。不動産相談、予約が必要です。1月20日火曜日、13時から16時。次回は令和8年2月10日火曜日。建築課 95-0156。税務相談、予約が必要です。1月20日火曜日、9時から11時。税務課 95-0116。教育相談、第1、第3金曜日、13時から15時、学校教育課 95-0136。児童相談、月曜日から金曜日、9時から17時、子ども課 95-0162。手話相談、聴覚障害者、月曜日、火曜日、金曜日、9時から正午、木曜日、13時から17時。福祉課、ファックス 83-1141。女性悩み事相談、予約が必要です。第2、第4木曜日、9時から正午、13時から16時。DV 相談、市役所会長時間内、いずれも共同推進課 95-0144。地域包括支援センターでの相談、高齢者総合相談、介護・認知症・在宅生活等。東部地域包括支援センター、知立来光寺八田東小学校区、月曜日から金曜日8時30分から17時15分 82-8855。 西部地域包括支援センター、西沢渡南小学校区、月曜日から金曜日9時から17時 81-8880。
刈谷知立高浜在宅医療介護連携支援センター。在宅医療に関する相談、月曜日から金曜日8時30分から16時45分、070-2237-4203。保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。1月13日火曜日14時、14時30分、15時、定員は各1人です。保健センター 82-8211。 絹浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。1月23日金曜日14時から16時、絹浦東部保健所 21-9337。 栄養相談、予約が必要です。歯科相談、予約が必要です。いずれも1月14日水曜日9時から11時30分、 21-9338。 福祉の里相談コーナーでの相談、心配事相談、人権相談、1月20日火曜日13時から16時、弁護士による法律相談、予約が必要です。1月8日木曜日、22日木曜日、13時から16時。結婚相談、1月10日土曜日、27日火曜日、13時から16時。生活困窮相談、月曜日から金曜日、8時30分から17時15分。社会福祉協議会、82-8833。なお、法律相談は毎月1日、土曜、日曜、祝日を除きますの8時30分から予約してください。なお、相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上、1月の無料相談でした。
今月の納税等、納期限は2月2日月曜日です。試験民税、森林環境税、普通徴収4期、国民健康保険税、普通徴収7期、介護保険料、普通徴収7期、後期高齢者、医療保険料、普通徴収7期、休日市税、収納窓口開設日、1月25日日曜日、8時30分から正午、市役所1階北側4番税務課窓口、お問い合わせは税務課、国保医療課、長寿介護課へどうぞ。マイナンバーカード休日窓口、1月17日土曜日、受付時間8時30分から11時30分。お問い合わせは市民課、電話 95-0124 へどうぞ。
1月の健康ガイド、費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人、マイナ保険証等提示、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保健センターへ事前申請は費用免除になります。成人検診、集団検診、場所は刈谷医師会検診センター。時間は午前です。検査方法、対象、受診料の順に申し上げます。胃がん検診40歳以上500円。大腸がん検診40歳以上300円。肺がん結核検診1、胸部 X 線撮影15歳以上無料。2、核単細胞診検査1の受診者のうち40歳以上の希望者300円、子宮頸がん検診20歳以上の女性500円、乳がん検診40歳以上の女性1100円、いずれも1月19日月曜日と2月7日土曜日です。18歳から39歳検診、国保加入者は無料、18歳から39歳700円、前立腺がん検診50歳以上の男性400円、肝炎ウイルス検診 40歳以上で過去に受けたことのない人無料、骨粗しょう症検診20歳以上300円、いずれも 2月7日土曜日です。個別検診、指定医療機関、指定医療機関で乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。なお、車椅子等を使用しており、受診の際スタッフの介助が必要な人は事前に保健センターへご相談ください。検査方法、対象者、受診料、実施医療機関の順に申し上げます。子宮頸がん検診、20歳以上の女性1200円、セントファミリアクリニック、電話 81-0070、 受付平日午前中、水曜日は休診です。乳がん検診、30歳から39歳の女性、超音波検査、40歳以上の女性、マンモグラフィー、1200円、三河乳がんクリニック、電話 77-5211、 受付月曜日から木曜日9時から18時30分と金曜日9時から11時です。検診センター、刈谷医師会検診センターで市民ドック、人間ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。土曜日も受診可能です。申し込み方法、集団検診、半田市医師会健康管理センター、がん検診予約係、電話 0569-27-7890、 受付時間、月曜日から金曜日は9時から17時と土曜日9時から正午、祝日を除きます。個別検診、希望する指定医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010、 受付時間、月曜日から金曜日、9時から16時、祝日を除きます。
イベント、健康ボランティアウォーキング、1月21日水曜日、三工房、工房さん返上員と宿場散歩道歩き 4.3km、 9時20分保健センター集合。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。検査、夜間 HIV 梅毒検査、1月5日月曜日、19日月曜日、18時から19時、電話 21-4797、HIV 梅毒肝炎検査、毎週火曜日9時から11時、電話 21-4797、 骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。検便、水質、食品検査有料です。電話 21-9353。以上、検査全般のお問い合わせは、衣浦東部保健所、電話 21-4778 へお願いします。
健康治療友達、マイレージ1月31日まで、商品が合計297名様に当たります。健康治療友達マイレージでは、健康づくりに取り組んだポイントで、参加賞やお得な優待カードがもらえます。さらに抽選で素敵な商品が当たります。チャレンジシートの提出期間は2月10日火曜日までです。健康は財産です。健康治療マイレージに応募して楽しく健康づくりをしましょう。まだ取り組まれてない人も1月1日から2項目チャレンジで応募できます。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
チルッピの健康づくり応援コーナー、ケンボラウォーキングに参加してみませんか？ウォーキングの効果、骨や筋肉が丈夫になる、肥満の解消、自律神経が整う、リラックス効果など、保健センターでは毎月 1、2回、健康ボランティアさんのサポートのもと、市内を歩くケンボラウォーキングを行っています。一人での参加でも大丈夫かしらと不安に思わなくても大丈夫。ウォーキングの達人、健康ボランティアの皆さんがしっかりサポートします。新しく出会う人々と楽しくおしゃべりをしながら一緒に歩きましょう。ここにリュックを背に数十名の方がウォーキングを楽しんでいる写真が載っています。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
1月当直医当番医、感染対策のため発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間19時から21時、日曜日祝日休日9時から正午と14時から18時、歯科日曜日祝日休日9時から16時、救急指定病院怪我事故など土曜日13時から翌朝9時、日曜日祝日休日9時から翌朝9時、1日木曜日祝日以下秋田病院、電話 81-2763、 歯科今村歯科矯正歯科 81-0418、 救急秋田病院 81-2763、 2日金曜日以下富士病院 85-1000、 歯科大見歯科 84-5777、救急富士病院 85-1000、 3日土曜日以下富士病院 85-1000、 歯科岡田歯科クリニック 84-3113、 救急富士病院 85-1000、 4日日曜日以下知立南クリニック 83-2883、 歯科田中歯科84-4888、 救急秋田病院 81-2763、 5日月曜日以下秋田病院 81-2763、 6日火曜日、7日水曜日以下富士病院 85-1000、 8日木曜日、9日金曜日以下秋田病院 81-2763、10日土曜日、救急富士病院 85-1000、 11日日曜日以下服部クリニック治療 93-8500、 歯科治療歯科 95-8123、 救急富士病院 85-1000、 12日月曜日祝日以下富士病院 85-1000、歯科西中町クリニック 84-3304、 救急秋田病院 81-2763、 13日火曜日以下秋田病院 81-2763、 14日水曜日、15日木曜日以下富士病院 85-1000、16日金曜日以下秋田病院 81-2763、 17日土曜日救急秋田病院 81-2763、 18日日曜日以下松井医院 81-0005、 歯科鳥居歯科医院 82-5306、 救急富士病院 85-1000、19日月曜日以下富士病院 85-1000、 20日火曜日、21日水曜日以下秋田病院 81-2763、 22日木曜日、23日金曜日 以下富士病院85-1000、24日土曜日救急秋田病院81-2763、25日日曜日以下水の内科クリニック82-8200、歯科腰押歯科医院82-1811、救急秋田病院81-2763、26日月曜日、27日火曜日、以下富士病院85-1000、28日水曜日、29日木曜日、以下秋田病院81-2763、30日金曜日、以下富士病院85-1000、31日土曜日、救急富士病院85-1000、西に川南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時は、あらかじめ当番組に電話等でご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末、年始、診療時間につきましては、直接お問い合わせください。電話 24-1111 へお願いします。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号#8000または052-962-9900、時間19時から翌朝8時、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど明らかに緊急を要する急病の場合は迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談・受診できる医療機関の確認。救急医療情報センター電話 36-1133。 症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、1月の当直医当番医のお知らせでした。
パブリックコメント。皆さんの意見を募集します。知立市教育代行改訂案。閲覧意見募集期間、1月6日火曜日から2月4日水曜日まで。意見の提出方法。住所と氏名を明記の上、郵送、ファックス、メールのいずれかで、企画政策課地方創生 SDGs 係までご提出ください。閲覧場所、企画政策課窓口、行政資料コーナー、図書館、市ホームページ、留意事項、口頭、電話での意見提出は受付できません。お問い合わせは、企画政策課地方創生 SDGs 係、電話 95-0114 へどうぞ。
知立市政55周年トリビア。柳瀬隆さんが作った知立の歌。知立市民に馴染み深い知立の歌、知立は友達。この曲の作詞作曲を手掛けたのは、NHK 連続テレビ小説アンパンのモデルにもなったアンパンマンの作者でおなじみ、漫画家柳瀬隆さんであることをご存知ですか？ミシェル・カマは柳瀬さんのペンネーム。柳瀬さんが知立のために作られたこの曲の中には、知立の名所がたくさん登場します。皆さんも聴いてみてください。皆さんもつま先上げやかかと落としなど、体を動かしながらお楽しみください。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知立市広見三丁目一番地、電話 056683-1111、ホームページアドレス、http://www.city.chiru.aichi.jp/。email アドレス、info@city.chiru.lg.jp。
以上で、広報知立2026年1月号ナンバー1291の朗読を終わります。朗読は朗読グループ青みの
神谷吹子、
長坂しな子、
井上のり子、
草加ゆり子、
原田長子、
高間克洋、
兵藤真理子、
川端美佐恵、
松尾恵子、
津田和子
と箕浦真理でした。引き続き身体障害者福祉センターだより、社協だより、シルバーだより、知立まちづくりだよりをお聞きください。
知立市身体障害者福祉センターだより。お正月休みの後は規則正しい生活習慣を、規則正しい生活リズムを作る、毎日同じ時間に食事をとり、早寝早起きを心がけることで体のリズムが整い、脂肪を燃焼しやすくなります。運動量を増やす、短時間でもできる運動を習慣化しましょう。例えば通勤や買い物の際に階段を利用する、散歩を日課にするなど、無理なく続けられる方法がおすすめです。体を冷やさない、寒い時期に体を冷やすと基礎代謝が低下しやすくなります。首、手首、足首を温めることで体温を保ち、代謝を促進しましょう。お風呂でリラックス、38度から40度のお湯にゆっくり浸かることで血行を促進し、体内の老廃物を排出しやすくします。特に入浴後に足や腕の軽いストレッチをするのも効果的です。マッサージを取り入れる。リンパマッサージを行うことでむくみを軽減し、老廃物の排出を助けます。特に足や腕のマッサージはセルフケアとして取り入れやすい方法です。年末年始休館日のお知らせ。12月29日月曜日から翌年1月3日土曜日、1月4日日曜日より通常開館いたします。1月の身体障害者福祉センター予定、10日土曜日アロマ、アロマの香りを楽しむクラフト作り、午後1時半から2時半。11日日曜日ボッチャ、午後1時半から3時。16日金曜日椅子ヨガ、午前10時から11時。21日水曜日カローリング、午前10時から11時半。休館日は月曜日です。祝日の場合は開館します。お申し込みお問い合わせは知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより、新年のご挨拶。社会福祉法人知立市社会福祉協議会会長高橋信子、明けましておめでとうございます。皆様には健やかに新春を迎えられたこととお喜び申し上げます。日頃は知立市社会福祉協議会の事業にご理解、ご協力をいただき、誠にありがとうございます。さて、近年、少子高齢化社会の進行や異常気象など、私たちの日常を取り巻く環境は厳しくなり、地域のつながりも弱くなっています。 しかし一人一人の力でみんなが心豊かに暮らせる術もあります。思いやり算という人を笑顔にする算数があるのをご存知でしょうか。学校で習う算数と同様、足す、引く、かける、割るを行動に移せば、自分も周りの人も幸せにできると言います。足すは助け合う、引くは引き受ける、かけるは声をかける、割るはいたわる。一人一人が地域福祉の主役として、日々の思いやりある行動で、みんなが心地よく過ごせる世の中を作っていきましょう。当協議会では、誰もが安心安全に、日々心穏やかに暮らせる社会が実現できるよう、引き続き皆様に寄り添った相談や支援を誠実に行ってまいります。これからもなお一層のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。2026年が皆様にとって健康で幸せな一年になりますよう心よりお祈り申し上げます。終わり。馬年を使い、広げよう、知立の街に、どんな時も笑顔で福祉の輪を。今年もよろしくお願いします。知立市社会福祉協議会職員一同。
市内の子ども食堂のご紹介。優しく温かいつながりの輪。子ども食堂は子どもも大人も安心していくことができる無料または定額の食堂です。つながりを生み出す地域の居場所となっています。食材の提供や地域のボランティアなど皆様のご支援により成り立っています。子ども食堂の名前と場所をお知らせします。居場所づくり、チコハウス、場所、お互い様の家、あいあい、チコハウス食堂、場所、通所介護事業所、行こうよ、知立、チコハウス参加型子ども食堂、場所、総合福祉センター、知立っ子カフェ、真心、場所、掃除寺、寺飯、放課所居場所カレー曜日、高校生学習スペース食堂、いずれも場所は、返上院大師茶屋、野々様食堂、場所、お寺、九願坊、ワンデーワンライフ、場所、スタートアイズ、知立団地商店街内、子ども食堂、人、場所、特定非営利活動法人、人、事務所1階、みんなで食べるとおいしっぴ、子ども食堂のご案内でした。
講座のお知らせ。琴の演奏体験サロン。お琴の調べで新春を楽しみましょう。日時1月17日土曜日10時30分から12時。場所、総合福祉センター、福祉の里安田台、2階、柿津畑、勝負。内容、琴の生演奏を聴いたり、琴を弾いたり、歌ったりして楽しみます。対象、どなたでも、持ち物、なし。申し込み、1月5日月曜日から、QR コードより。以上、写経だよりでした。
シルバーだより、知立。金河新年。知立市シルバー人材センター会長佐野文夫。新年明けましておめでとうございます。市民並びに会員の皆様には健やかな新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。今年は馬年で、馬は神様の使者として伊勢神宮など大きな神社には馬のいる神社があります。馬はスピード感や力強さから神様の乗り物として神馬とされ、絵馬も始まったと伝えられています。さて日本は世界一の高齢化社会になっています。令和7年度の65歳以上の高齢者は
前年に比較し5万人減ですが、総人口に占める割合は 29.4% で過去最高です。就業者数も930万人と21年連続で増加し、働く人の7人に1人が高齢者です。人生100年時代と言われ、生涯現役社会の実現が求められ、いくつになっても働き、楽しみ、活躍できるシステムを作ることが必要です。現在、センターでは平均年齢 76.1 歳の会員が多く働き、活躍しています。センターには仕事以外にも各種講座、趣味のサークルとして、踊り、健康麻雀、グラウンドゴルフ、野菜作り、菓子農園あり、などがあり、会員は参加することができます。ぜひとも会員になって楽しんでください。シルバー人材センターは、働く意欲のある高齢者に就業の機会を提供するなどして、地域社会の担い手として生きがいを持って働き、地域の活性化に貢献できるよう努力してまいります。最後に、本年が皆様にとって輝かしい年でありますように、心よりお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。終わり。
シルバー会員、馬年の年男、年女のお仕事とお名前をご紹介します。知立駅前駐車場、柴垣正幸さん。女装、小林武雄さん。パティオ駐車場、青山幸代さん。選定、西沢和夫さん。知立駅前駐輪場、永田美智子さん。花作り、沼田正明さん。不燃物処理場、太田美幸さん。牛田駅駐輪場、石井哲夫さん。家事援助、赤木初江さん。パティオ駐車場、浅田正彦さん。草刈り、国生京子さん。パティオ駐車場、和田京三さん。パッカー車運転、山田康夫さん。花作り、村上よしさん。選定、大野信一さん。ちなみに、馬年生まれの有名人をご紹介します。1942年、84歳。小泉純一郎さん。戸明幸雄さん。角川春樹さん。1954年、72歳。片岡鶴太郎さん。松任谷由実さん。立川志の輔さんです。子供用品リユースショップ。ともちゃんからのお知らせです。新春初売りセール、1月5日から31日まで、衣類 50% オフです。
愛知県の表彰を受けました。令和7年10月30日木曜日、日本特殊陶業市民会館ビレッジホールにて、愛知県シルバー人材センター事業推進交流大会が開催されました。長年の功績が認められ、当センターからは次の方々が表彰されました。愛知県知事表彰、長寿会員佐々木清子さん。清掃、80歳以上で5年以上会員として登録し、就業している会員が表彰されます。愛知県シルバー人材センター連合会会長表彰、優秀役員、佐野文夫さん、斉藤千鶴子さん。模範役員、野村忠夫さん、選定。西山英子さん、駐輪場管理。山本慎一さん、駐車場管理。梅田君夫さん、派遣で就業。岩堀実子さん、清掃。竹本久子さん、清掃。優秀役員は、5年間役員として事業推進に貢献した役員。 模範会員は5年間毎年80日以上就業しているセンターの事業に参画している会員が表彰されます。事故等を起こしていない方。以上、シルバーだよりでした。
治療駅周辺整備事業、まちづくりだより。治療駅付近連続立体交差事業、事業計画の見直しについて。主な見直し内容。事業期間、2028-令和10年度完了予定は、2031年-令和13年度完了予定に。主な要因、国の働き方改革により現場の稼働時間が減少したことや鉄道運行の安全性に配慮したため。事業費約792億円、市負担額約125億円は、約995億円、市負担額約149億円になりました。主な要因、労務単価や資材単価等の上昇のため。今後の予定について。2026年令和8年度名古屋本線名古屋方面高架切り替え、2027年令和9年度三河線豊田碧南方面高架切り替え、2030年令和12年度全線高架切り替え、治療駅部の完成。事業完了、2031年令和13年度交差道路等の完成。移設駅周辺整備事業、三河治療駅駅前広場に公衆トイレを整備しています。供用開始2026年2月頃予定。小学生向けの現場見学会を開催しています。未来の治療士を担う小学生に向けて、治療駅周辺事業への理解とふるさとへの愛着を育むことを目的に現場見学会を実施しています。2025年度は市内の5つの小学校を対象に開催し、町の変化や整備の意義について理解を深めました。今後も地域や学校と連携しながら、未来の治療士を担う人材育成に力を入れていきます。まちづくりだよりでした。
今年は馬年、何事もうまくいくという縁起の良い語呂合わせの言葉があります。言葉通りになるといいですよね。寒さ厳しい折、どうか風邪などひかぬようお体を大切にお過ごしください。では、
さよなら。